Billboard.
Billboard Japan Podcast MC の磯崎です。今日の相方は
Billboard の坂田です。
はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この暑い中、体温よりも高い気温の中、ポッドキャストをやっております。それでは今週の Hot 100 3位からカウントダウンお願いします。
3位は北谷達也、青の住処。2位はジョングク、セブン、フィーチャリング、ラトウ。1位は夜遊びアイドルです。
とうとう行きましたね、夜遊びアイドル。14週連覇でございますよ。
いや、すごいですね。
未踏領域でございますよ、いよいよ。4-1-9のチャートで取ってから14週目というところで連続首位。13週のヒゲダンのサブタイトルを超えた。ちなみにサブタイトルは今週14位でございました。
サブタイトルもずーっと入ってますね。
そうそうそう。なんだかんだ言っているんだよね。で、だからすごいちゃんとコンスタントにこう4000ポイント弱ぐらいを毎週取っている。で、今、アイドルは、2000ポイントずつぐらい毎週毎週ポイント落として、前週が17,177 ポイント。で、当週が、15,055 ポイントだったから、2000ポイントぐらい毎週落としてる。来週がこう13,000ぐらいじゃんと勝手に想像するんですけど、はい、そういえば今日のジップ、すっかり忘れてたんですけど、戸塚さん出演してたんですよね。
はい、ちゃんと確認しました。
ああ、ちゃんと喋れてましたか。何分ぐらい喋ってた、は
い、まあ、実際に使っていただいたのは、1分ももちろんないんですけども、まあ、収録自体は結構、まあ、いろんなヒアリングとかも含めてしっかりやっていただいて。
ということで、YOASOBI 大ヒットの秘密を探る的な感じののところを戸塚さんに喋ってもらったって感じだもんね。こう、上田くんといい、戸塚さんといい、長尺使ってもらっていいな。
長尺。そうですね。まあ、ありがたいですよね。
はい、私、M 戦で 0.5 秒という大記録を打ち立てて以来、出演するのももうやめましたからね。
はい、いや、でも 0.5 秒でも出演したって事実は変わりないですから。
いやー、もうサブリミナルかなみたいな感じでね。はい、0.5 秒の、はい、記録を打ち立てて以来、もうテレビでは使ってもらえない人生なんだと思いますっていうことで。はい、とはいえ。
そんなことないですよ。はい。
いや、そんなフォローはいらないね。いや、まあ、坂田さんも出ればいいじゃないか。
私は、はい、戸塚さんにこの間同席したんですけど、今後も戸塚さんをサポートさせていただこうと思いました。
生竹さんとかね、それから村田さんとかね、
はい、
あと藤井さんはね、テレビに出るんだら死にますって言ってたからね。
めっちゃ過激派じゃないですか。
テレビに出るというぐらいだったら私たちは死にますみたいな感じで俺に言うからね、死ぬっていうんだったらしょうがないなと思って。
はい、させるわけにはちょっといかない人たちですね。
そうですね、さすがにね。とりあえず、こう、高島さんと、戸塚さんは、出たら死ぬとか言わないので。
今後も、オファーをお待ちしておりますという感じで。
はい。坂田さんも、出たら死ぬタイプですか？
どっちかというと、そうかもしれないですね。
あ、じゃあ死なない方じゃないですか。
支えます。ちょっと、横から見て、いろいろ、情報をフォローしたりとか、そういう役目に回れたらなと、強く先日思いました。
アイドル夜遊びが、1位であるという、つまり、もうあれですね、大ヒットというより、どうだろう、メガヒットって言ったらいいんかな。メガヒットっていうところ、異次元のヒットっていうのはちょっと長いから、
はいはい、
メガヒットって言ったら少し通じるのが、スーパーファンっていう言い方があるから、こう、スーパーヒットっていうのもどうだろう、でもこれもなんか安っぽいな、と思ってですね。
あ、
はい、ということで、このメガヒットが今、巷でニュースになっている状態なので、それが、こう、ダウンロードとストリーミングを下支えしている状況ではあるのかなと。じゃあ、総合2位が、ジョングク、セブンでございます。ということで、これがどこまで伸びるのか、というのが注目されておりました。蓋を開けた結果、ダウンロードが1位、で、MV が1位、というところで、夜遊びはなんだかんだ言って、ダウンロードのところだとトップを取 取ったり取られたりっていう状況がついて、今ダウンロード2位なんだよね、エアソビが。MV に関してもずっと1位だったところが、いよいよ、この曲に首位を取られたっていう状況です。で、動画再生回数が、セブンが2178,239回。で、アイドルが1887,813回っていう感じです。とはいえ、YOASOBIのアイドルはストリーミングとカラオケで1位の状態が続く。で、セブンは、ダウンロードと MV で1位の状態で総合2位っていう感じですね。で、別のチャートで言うと UGC1 位をアイドルがキープではありますが、UGC もですね、前回、前週が230万。だから200万回ぐらい取れてたんだけど、まあ、今回190万回になってて、200万回を割り込んでるんだよね。徐々にポイントを落とす傾向っていうのはまだまだ続くっていう感じだね。とすると来週はどうなるかっていうところですね。
そうですね。
米津さんの新曲が解禁されてる状況ですからね。
来ますかね。
はい。あとはもう一個。休診しているのが、北に立つや青の住処、呪術廻戦ですね。で、上がってきております。前週8位から当週総合3位までジャンプアップ。で、ダウンロード3位、ストリーミングが2位。これがもう一伸びするかって感じですね。
いやー、それはこれからどんどん上がってくるんじゃないですかね。
まあ、今回の呪術廻戦のアニメ自体も盛り上がるところをやってるので、ね、どんくらい伸びるかっていうとこですね。
アニメと連動して徐々に、はい、
もう一曲トップ10圏内で、注目の楽曲が入ってきました。前週も取り上げましたが、ニュージーンズの新曲スーパーシャインが前週60位から総合10位にジャンプアップ。
すごい大ジャンプですね。大ジャンプアップ
ね。え、しかも注目なのはラジオでも7位なんだよね。
ああ、
で、ラジオ7位、ストリーミング7位、MV が8位っていう感じ。いつもとりあえずこう、第4世代のガールズグループ K-POP の人たちって、ストリーミングと MV で稼いでいって、で、そこに、発売されれば、フィジカルとデジタルのセールスが加わるっていう展開だったんだけど、そこにラジオも入りつつあるっていうポイントを加点しつつあるっていうのが結構、な展開。
はい、
はい、うん。ちょうどこう、8月の19日からスタートするデータ講座の資料まとめをスタートしてるんですけれども、YOASOBIとかを見調べてたりするんですよ。YOASOBIがきっちり、跳ね始めたのって祝福なんだよね。去年の11月リリースの。
はい、はい、はい。
で、そこから、きっちり新しいお客さんというよりもストリーミング、うん、前の曲を聴いていく複数楽曲よりもそこから祝福、それからアイドルみたいな形で、ストリーミング数のこう、通常の幅が、ポイント幅が非常に広がっていくっていう感じになっていく。それが、面白い感じで伸びていってるとこなので、なんだかんだ言ってこの祝福、総合1位を獲得することはなかったけれども、この曲から、YOASOBIの快進撃は始まったとも言えるんじゃないか。ということで、当週19位にいるわけでございます。ここら辺が割と、面白いチャートアクションでございますね。ってことで、YOASOBIのアイドルは、なんだかんだ言って TikTok のところでもきっちり、1位をずっとキープっていう感じだもんね。非常にこのヒットが、アジアを中心に、韓国だったり、それから東南アジアでのヒットっていうのも、始まっている状況なので、それが、より広がっていく流れになるかっていうところは、今後注目でございます。そして、次週、米津さんの新曲が、どこに入ってくるかっていうところかな。
そうですね。
以上、HOT100 でございました。続いて、ホットアルバム、3位からカウントダウン、お願いします。
3位、ミセスグリーンアップル、アンテナ。2位が、浦島坂田線、プラス。1位が、なにわ男子、ポップモールです。
なにわ男子、ポップモール、総合1位でございます。 セールスフィジカルで435,621枚というところで、もうフィジカル一本やりで1位を稼いだっていう感じです。いわゆるジャニーズ王道の、ボーイズグループポップソング、それからジャニーズ節ってやつですね。を、前面に一番押し出してるのは何わ男子だと思うんですけれども、もうその曲満載という感じだから、買うよね。
うんうん、そうですね。まあ、あと買わないと聞けないっていうのもありますしね。
そうだね。で、浦島坂田線が、総合2位になってるんですけど、こっちはこう逆にこう、10周年記念アルバムっていうだけあってこう、なんか、うまいね、君たちっていう感じの、はい。フィジカルが5万トンで22枚で2位。で、デジタルが、65位っていう感じだからね。っていうことで、うまいね、君たち。声いいね、君たち。っていう人たちが総合2位に入ってきております。そして、ミセスが、総合3位。ということで、ダウンロード1位を取ってきておりますので、ずっとミセスは、前週に引き続きデジタルで1位、デジタルダウンロードで1位をキープっていう展開になってますよ。フィジカルの累計とか、最近私言うの忘れてましたね。忘れてたんです。はい。はい、スノーマン、新曲、もう、YouTube 解禁中っていう状況でございますが、I Do Me が、フィジカルの累計で123万7507枚っていう感じ。当週3195枚売れでございます。それから、キングプリンスだって、キング&プリンス、ミスター5が、139万9470、当週1292枚売れ、ということで、140万枚超え、目前っていう感じになっております。こんな感じで見ちゃうと、ここら辺のところに、なにわ男子、ポップモールが、当週43万5621枚売れのところなので、どんくらい近づいていくのかなっていうところ。またまた注目。っていうことで、という展開に、こうなっていく一方で、なかなかあれですね。こう、フィジカルのこの強さがすごいなとか思いつつなんだけど。
はい。
データ講座とか、今週も、いろいろやらせていただく、こうレコード会社とかに、マーケット分析等々に関して話すときってさ、今年度、ダウンロードと、ストリーミングで、どれくらい売り上げがあって、で、それでフィジカルの売り上げがこんぐらいでっていうをとりあえず作ってんですよ。で、おそらく、今年度は、フィジカルがちょっと上回る。1280億ぐらいだろうと。で、デジタル、ダウンロードとストリーミングが1187億ぐらい。だからちょこっとこう、フィジカルが上回るっていう感じかなっていう予測をしてるんですよ。
うん、
で、24年度のところだと、フィジカルが1220億ぐらいっていうふうに読んでて、で、デジタルが、1300億ぐらいっていうふうに読んでて、つまり、はい24年度で、フィジカルとデジタルが逆転するという予測をしてるんですよ。でっていうね。つまり、この、フィジカル結構ずっと売れ続けてる枚数、すごいじゃん。0年代とかで、フィジカル強いやつ、本当にベスト版ばっかりでさ。で、そういう状況から、ベスト版がそんなに姿を見せないじゃん。もちろん、今週の、山下達郎とかアイコみたいに、はい、まあ、アナログプレス、再プレス、再発、リマスターとかそういうやつで上がってくるっていうのもあるんだけど、で、オリジナルアルバムできっちりポイントを上げてくる。作品が増えてるじゃないですか。
確かに、そうですね。
で、これは、ボーイズグループの今の、人気っていうのを裏打ちするものではあるんだけど、それが、このフィジカルの減少傾向っていうのを、押しとどめてる要因なんだよね。で、ここで、で、24年度とか23年度のとこぐらいで、じゃあ逆転だとかやってるところっていうのが、 もしかするとずれるかもしれないけど、近々でデジタルとフィジカルの逆転というのはどう考えても起こるんだよっていう状況はあるんだけど、かたやダウンロードの落ち方っていうのは割とでかいんだよ。ダウンロードセールスの落ち方。で、はいはいはい、このダウンロードセールスの落ちっぷりっていうところが、果たしてこのまま100億円を、投資22年度のところでなんとか維持っていうところから、このまま減少していく傾向であろうとは思いつつも、そこを押しとどめるいろんな技術が NFT とかの話をしてるんですけど、ここがどうリンクしてくるのかなっていうのが、24年、25年とかでのダウンロードの減少傾向を抑え、押しとどめるものとなるかが注目でございますよ。私、このプレゼンのシートを25年度までしか作ってないんです。予想のアップデートはするんだけど。
はいはいはい。
で、なぜかっていうと、ここのダウンロードの、減少傾向っていうのが、果たしてこのまま維持されるのか、さっき言ったような新技術、Web 3.0 の技術によって、また復活してくる傾向が、推し活と相まってですな、傾向が出てくるのか、っていうところが読めないから、なんか25年のところでちょっと止めとこうかな、みたいなのは思っちゃったりしてますね。あともう一個、グローバルでの展開っていうのが、今、レコード各社本格化している中なので、このグローバルのヒットっていうのが、当然ながら日本のマーケットにも影響を与えてくるはずなんで。で、そうすると、それがどのような影響を、与えてくるかっていう要素を、盛り込むこともちょっとできないので、といったような外部的な要因と、それから技術的な要因のところで、はい、なんか25年から先を読み解くってなんかなっていうテンションになってしまって、あんまりそれ以降やっていないみたいな。はい。
いろんなところで予測と違うことが起こるかもしれないですもんね。
そうね。推し活展開が加熱していく傾向っていうのは、それこそヒットチャートをやってるからやっぱりわかるんだよね。で、その傾向っていうのは、あるにはあるけれども、そこから、別の、売り方を見つけようとしているグループの人たちもまたいて、で、それが BE:FIRST を筆頭になんだけど、で、そこから、どのようなブランディングを考えていくべきかっていうのを考えているアーティストはまた増えてきているので、もちろん、現状の、推し活っていうところで、既存のファンの人たちときっちり向き合っていこうというスタンスを取り続けるアーティストもまたいるので、そこを全体をこう見込んでいくっていうのもなかなか大変だな、と。のは、
言
っていて、25年以降、あんまり予想をグラフとして文字化するのに乗り気じゃないっていうね。最近はあれなんだけどね、こう、いろんなこう、偉い方、
はい、
話をすると、20年代後半のマーケットどうかね、はい、みたいな、せっか、みたいな話をするんですけど、あんま乗らないんですよね。こう、なんかね、20年代前後、コロナ前後のところで、ストリーミングのマーケットがどうなるかっていうのを合わせて、20年代前半でどういうマーケットが変わるのかっていうところに関しては結構テンション高く見てたんですけど。なんか、今の、さっき言った要因っていうところの趨勢がもうちょっと見えてこないと、20年代の後半をきっちり予想しましょうっていうテンションになかなかなんないな、みたいな感じですかね。
いや、そうですね。
コンテンツのマーケットが今3000億をちょっと超えるっていうのが22年度だったのね。
はい、
で、それと、同じぐらいのコンテンツのマーケットの売れ方をしてたのが、1987年のタイミングなんですよ。
はいはいはい。
で、そこから、CD セールスは、84年ぐらいのところから数字が出てくるんですけど、
はい。
で、その CD セールスが急伸して、コンテンツのマーケットは、一気に90年代に入って4000億に到達して、 5000億に到達したのが90年代の半ば。で、6000億を超えたのが、1998年っていうところまで行く。つまり、現状、このストリーミングが今、伸びて、着実に成長してきているっていうところで3000億をちょっと超えるっていう状況と、80年代後半が今の状況で、これが果たしてこう、また、4000億だ、5000億だっていうところが、この日本のグローバルマ、日本のマーケットにおいて、起きうるか、どうでしょうか。
流れが、はい。
坂田先生、どう思われますか。
どうなんですかね。やっぱりこう、時代に、本当にいろんな変化があって、まあその1980年代、90年代っていうのは、こう、ストリーミングが今ほど、これだけ浸透するっていうのは誰も分かっていなかったことだと思うので、なんか時代によってまたその新しい何かが生まれて、そのマーケットが拡大するみたいな可能性は、0% ではないというか、時代に合わせて広がるのかなとは思いますけどね、新しいものが生まれて。
そうだね。で、はい、特に今外に向かっていこうとしているゲートコンテンツがまず先陣を切りつつ、で当然ながらライブも、まあ、ワールドツアー的なところが日本のアーティストで成功させているっていうところが、アンダーグラウンドのところでも、当然アッパーグラウンドのところでも起きていることなので、はい、で、そのトレンドっていうのは、より、日本の音楽のマーケットを強くすることにはなるだろうっていうふうに思っていて、
はい、
で、それが、日本の国内の市場に対してどう影響するかが注目でございます。
はい、
というような感じで、今、マーケットで起きていること、それから音楽産業で起きていることっていうようなところとかが、どのようにこう絡み合っていくのだろうっていうところは、データ講座でだけじゃなく、いろんな場所で、またこのポッドキャストとかでも、おいおいいろんなところでお話させていただきたいなと思うわけでございますよ。
なんかその今って全部発展しきってある程度発展しきってるじゃないですか。例えばフェスももう全部やり尽くされているというか、いろいろ、その例えばフェスが生まれるっていうのはもうフェスはずっと生まれた時からあるもので、もうそれに参加するだけ。で、その80年代とかそのフェスを立ち上げようとしていた雰囲気みたいなのは感じられないじゃないですか。
そうだね。
その技術とかもそうですけど、こう全部できてる中で、こう、これからどうやって発展させていくのかっていう、その0から1じゃなくて、1から100にするみたいな時代だなと私はずっと思っていて。より複雑で新しいものがどんどん出来上がっていって、これからどうなるのかなとはふんわり思いますけど、その音楽だけに関わらず。
いいこと言いますね。0から1じゃなくて1を10ではなく1を100っていうところを考えようっていうのはなんか素晴らしいフレーズなんじゃないですかね。
はい。音楽業界というかその産業だけに関わらず、その普段の技術とかに対しても結構ずっと思ってきたことなんですけど。
はい、皆さん聞きましたか？坂田さんいいこと言いましたよ。
やりづらいです。
はい。そんな感じの、はい、ポッドキャストでございました。今週も聞いていただいてありがとうございました。来週もまたこちらのポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。